はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が通しラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、世界大会で言えば、マジック・ザ・ギャザリング・ミシック・チャンピオンシップ、世界第8位になった、ゆくひろけんさん、おめでとうございます。なこたつぞ。
情報量多い。
世界大会、縁がないな、おまけと。
世界大会といえば e スポーツの大会を生で見に行きたいなって思ってる方と、
世界大会といえば、あ、もう配信の時点ではもう終わっちゃってますけど、ラグビーワールドカップが大変熱かったタンタンと、
世界大会といえばスポーツはそんなに見ないけど、大勢の人がわーってなってる空間は好きです。ジャムレイです。
アリピーアリピー。この番組が映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない感じになってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画制覇トークバレテ番組です。イエーイ
イエーイ。
さあ11月の9日になりましたということで、ラインナップご紹介いたしましょう。どういうフェイバリットシングスはタンタンが世界大会ですかねについてね、お話しするということですね。ネットフリックスでやりましょう。こちらはザ・ランドロマット、パナマ文書流出大変だーっていうね。さあそれでは参りましょう。第137回ドイラジースタートー。ハンバーグ、
ドイラジ
ドイフェイバリットシングス。
このコーナーはドイラジメンバーが苦しいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてご了承していき、最終的に無理やり映画の話に結論付けるはた迷惑なコーナーです。
はい、ということで今回の紹介者はタンタンでございます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでタンタン、今回は何でしょう。
今回のこのオープニングでもちらっと私は熱狂していると言いました、ラグビーについてお話しします。
出ました。はい、まあ比較的ね、ホットですよね。
そうですね、つい1週間前に日本舞台にしたワールドカップの決勝戦が終わってしまっているので、この回が配信される頃にはまあ終わった後なので、もう1週早ければみたいな気持ちではあるんですが、
すいませんでした。は
い、でもタンタンさんのツイッターが、ラグビー一色になってるのはよく見てました。
そう、ちょっとね、すっかり映画凡人じゃなくなっちゃってるんでね。
あら、そうなんですね。
はい、でまあ、テーマとしてはラグビーのここが面白い参戦。
まずラグビーっていうのが何か分からない人もいるかもしれない。
ラグビーが何か分からない人もいると思うんですけど、
食べ物ですか。ラグビー、
いや、まあ、スポーツの一種ですね。
男塾のラグビーみたいな話になっちゃうね。
なんか聞いたんですが、サンドイッチマンのやつか。あ、で私はまあ基本的にスポーツは見るより断然やる派なんで、あんまり、まあ、サッカーとかワールドカップやってれば、まあなんかいい感じの時間にテレビつければ見るけど、別に積極的には見ないかなみたいなスタンスで、でラグビーもそんな感じで、でも今回日本だったから、もうこう私たちの生活時間にやってるわけなので、ちょっとまあ一個ぐらい見てみようかなみたいな感じで、スコットランドとアイルランドの試合ね、日本が同じプールの中に入ってた2国なんですけど、そこの試合を見たらちょっとドハマりしてしまって、ラグビーなしでは生きられない体になってしまった。
それほど
すごいね、
ラグビー凡人。
そう、ラグビー凡人になっちゃった。
あら、
はい、もうただ今の時点ではワールドカップ終わっちゃったので、多分テレビ、まあ、特に地上波ではほとんどやらないから、2月ぐらいに日本でもあのリーグがあるんですけど、
あの実業団とか
の、そう、あるから、それの試合を見に行くことになってるんですけど、それぐらいハマってしまった感じで、一応なんか10月13日に日本とスコットランドの試合があったんですけど、それの瞬間最高視聴率っていうのが今年の最高記録だったらしいので、まあ、多分年末の番組とかにまあ越されちゃうとは思うんですけど、でもまあきっとラグビーをちらっとでも見た人が多いと思うので、ちょっとこのタイミングでラグビーの話をしたいなと思ってこれをテーマにしました。はい、ラグビーはまず15人対15人で、前半後半40分ずつ戦います。
長いな。
そう、長い。
15人もいるんですね。
そうそうそう、 でちなみに今年はワールドカップで来年のオリンピックでもラグビーがありまして、うんうん、でそっちは15人対15人じゃなくて7人対7人 で、でしかも前後半7分ずつかな、すごいコンパクトな、
減ってもできるんですね、
なんか短すぎない、ちょっと全く違うものになりそうな、
そうですね、ポジションもだいぶ変わってくるので、そうそうそう、
面白いのそれ、
いや私も未知数ですね、
あ、
でも前回のリオオリンピックで日本4位だったらしいので結構強いんだなみたいな印象ですね、はい、であとラグビーの有名なルールとしてはボールを前に投げちゃいけないから、うん、こうボールをもらった時にその人ができることは自分より後ろにいる味方にボールをパスするか、うん、持って走るか、うん、蹴って自分が取りに行くか味方に走ってもらうか、うん、ゴールを狙うかみたいな、
蹴って前出すのはあるなんだ、
OK、なんで、
だから横にパスするのか、
そうそうそう、
なるほど、
で逆に守る人たちはボール持った選手にしか干渉しちゃいけなくて、基本的にだからボール持った選手がいたらその人が前に進むのを防ぐためにこうタックルして防いだり、あとはその人が出したパスをカットしに行ったり、あとはボール蹴られたらそれを一緒に追いかけて確保すれば自分 の、 あの攻撃に変えられるからっていう感じですね。だからすごい体力使う、息切れするから、
あ、好みのやつですね、
好みのスポーツです。
はい、ラグビーのここが面白い参戦一つ目、
テレビの解説が分かりやすい、
なんか今回話題でしたね。
そうなんですか、そうそう、で私、まあ、さっき言った通り9月の23日のアイルランドとスコットランド戦をテレビで見て、うん、でその後、まあ、ちょっと録画したりライブで見たりして6、7試合ぐらい見たんですけど、
は
い、でもさっき言ったあのラグビーのルールっていうのはもうそのスコットランドとアイルランド戦見ただけでもうスッと入ってくる感じだったんですね。で、まあ、それはなぜかっていうと、まあ、さっき言ったようにオフェンスボール持ったらこの人はこういう動きができますよみたいなのも解説で教えてくれるし、あとはなんかペナルティがあった時にこれはこういう名前のペナルティでこうこうこういう動きを禁止していますみたいなのがこう画面の右下にポンってこう毎回毎回出してくれるんですよ、ペナルティがあるたびに。
それは曲ごとに違うんですか、
曲、
テレビ
局、いや今回は日テレと NHK でやってたけどどっちも出てたので、
あ、そう、
まあ、ラグビーのそうそうスタンスとしてそういうことなのかな、
か初めて見る人に優しいですね。
そうそうそう、
多分今回のあれできっとラグビー協会とかがきっと、
うんうんうん、
一気に広めてやろうっていう感じがすごく出てる気がします。なんか
知らない人に、
そうそう、例えばなんかちょっと見てて思ったのが、それラグビーの試合見てなくても、うん、ワイドショー的なものとかバラエティ的なところに紹介でラグビー紹介する人が出てきて、
うん、
もうすごくピンポイントでこれだけ分かってもらってから見てくださいとか、なんか本当に初心者今絶対獲得してやるぞ感がすごく出てますよね。
ああ、
そうか、
そういうチャンス大事ですよね。
そう、ここ取らないと多分もう今後またラグビー一生誰も見なくなるから、
ね、なるほどなるほど、
そうですね、はい、確かにそういう意気込みはすごい
感じますね。うん、
それはいいことですよ。私もそれを見てるとだんだん、あ、今のペナルティはあれだなみたいなのがこう
覚えてきたんですね、
分かってきて、でその状態で見るとその右下にピョコンって出てくるやつがなんか答え合わせみたいな感じになるから、
なるほど、
そうそうそうそう、
より楽しかったわけだ、
そう、
合ってた
やっぱり今のあれだみたいな感じで、
あ、なるほどね、
すごい面白いです。2度楽しいというか、いろいろな形で楽しめる、
そうですね、
っていうのが一つ目ですね。
その解説という部分では的確なんですか？
ああ、そうかそうか、解説か、うん、そう、解説の時も、うん、とあるペナルティが起きた時にこの選手がこういうペナルティやってしまったのは今このディフェンスの選手がここでこういう動きをしたからこの選手はそうせざるを得なくて起こしてしまいましたみたいなのを解説の人が言ってくれるから、
音声で、
そう、音声で、そうそうそう、
それすごいね。
そうで、まあプラスこうスローモーションみたいなのも一緒に再生してくれたりするから、あ、なるほどみたいな感じで、すごい納得できる。
やっぱまだまだ市民権のない球技だからこそって感じだね。
うん、
あとあれなのかな、わかんないけど、さっき聞いた前半後半40分ずつ、
うんうん、
で多分なんかターン的なのが分かりやすいじゃないですか、うんうん、きっと、ね、ラグビーってだから、うん、一個一個に対して解説する余裕が あるのかな。
そう、
元々から
そう大きいと思いますね。
あ、なるほど。
そう、そう、うん、私がたしなんでるバスケとかはもう一瞬で過ぎ去っちゃうので、
うーん、
あ、インターセプトしたみたいなのが、インターセプトの説明はせずにもうそのまま
それは無理だもんね。
そうか、
ね、
そうか、
インターセプトの説明してる間に次の点入っちゃいますもんね。そうそうそうそう、スピード的には
だから早いんですね。そうスポーツ
それバスケだとそれ一個解説ちょこちょこやってたらさ、もう何点取られるか分かんないみたいな。
結構展開が止まるとこはあるとは。
あ、まあそうです
ね、うん、そうだよね、
そうそう、だから結構選手の側もちょっと疲れたなみたいな思ったらわざと、あ、痛い痛いみたいな感じで、
あ、そんなそれあるやん、
遅延行
為。まあまあ、でもラグビーってすごい本当怪我が多いから、あ、地面に繋がるからやっぱそこは大事で、まあ、こっちも見分けがつかないけど、なんか外から見てる人からすると、ね、うん、あ、見て、まあ、コーチからすると、ああいつは今疲れてるんだなみたいな。
それサッカーは禁止だけどね、ね、シミュレーションって反則取られちゃうね、うん、
あるみたいです。ちょっとどれぐらいの割合で起きてるかは知らないですけど、あとはなんかフォワードスクラムって言って、こう体の大きい人8人対8人がなんか組んでうおとかやってる間はそれ以外のポジションの選手は休憩時間だったりするから、
あれ何やってんのあれ。
まああれはボールの奪い合いですね。ちょっと私もあそこが明確にまだ説明はしきれないんですけど、
うん、
まあそこはこういかに押し合って
どっちボールかは決まって始まってんの。
そうですね、そう、あの足元にボールをコロコロコロって転がすんですけど、
先にある方みたいな感じなの。じゃあ先にでどっち側かにボールを寄せてるってことでしょ。
そうそう、転がす選手は自分の味方の足元に転がして、うん、それを一番後ろから引っ張り出してまた始まるみたいな、そういう
なんかあの儀式がよく分からないってか、他のね球技にないので、
うんうん、
なんで組み合ったんだろうみたいな。でもラグビーといえばこれだなみたいな感じもあるから、
うんうん、
まあなんかジャンプボールみたいなものと思えばいいんですかね。
まあちょっとそれは調べますね。
はい、
うん、まあ、あのゴラゴラ選手のポジションはスクラム組まないから、
あ、そっか、
あれなんですかね。
もうポジションによって完全にあるんだ。
やらないっていうの
は、ね、
ローテーションしてくるとかでもないんだ。
じゃないですね、スクラムは完全にもうそれのトレーニングした選手しかできないから、もし退場とか怪我とかで一人でもかけちゃったらもうスクラムは組まない。その試合では
組まないってでき
るの。肩を寄せ合うだけみたい。
肩を寄
せ合う、ちょっともう全然わかんないね、
うん、
はい、
そう、まあ、一番危ない瞬間です。多分怪我が多いのはそこなんだろうなみたいな。
では次行きましょうか。
はい、
ラグビーのここが面白い参戦2つ目、
キャプテンは実質監督です。で、私どのスポーツのチームにもキャプテンいるんですけど、
うん、
どうやらラグビーのキャプテンは試合中ものすごく重大な役割を担っているということが分かりました、う
ん、お、判明したんです
か。はい、なんか最初にラグビーの試合見てる時にすごいなんか不思議だなって思ったのが、
うん、
まずもうヘッドコーチって、まあ、監督みたいな人がベンチにいないんですね。
ベンチいない。
なんかサッカーでもこうバスケとかも、
ね、声かけられる
ベンチにいてなんか あ、ね、あーみたいなこうスローインするときに外に出てきた選手になんか声かけたりするけど、うん、いなくてどこにいるんだろうと思ったら普通に客席のなんか中段ぐらいの
客席
どこにいてパソコン開いて
画
面見ながらなんかまあイヤホンとかつけてるけど、
じゃあほぼ直接接触できないってこと
です
ね。
そうそうそうそう、だからまあなんかそのベンチにいるウォーターって書かれたこうビブスとか着てる人たちは選手、うん、ベンチにはいないけど、まあ、選手の中の一人なので、その人に多分指示を出して水とか渡すときになんかちょっと伝えるぐらいなことはしてるっぽいんですけど、降りてこないんですね下に。
面白いね。
そう、
試合中は干渉できないんだ監督は。
そうそうそう
そう。で、あ、そういうルールなの？
ルール
なの？だから要はなんか横から見てもわからないから結局そういう風になってたとかでもないのかねっていう。
ですかね。
客席の高い視点からね見た方が戦略考えれるみたいな、うん、自主性
なんですか、ね、
う
ん、
あ、でも確かにインビクタス見てる時、
うんうん、
ほとんどマットデイモンが
試合
中は
そうですね、
ずっと指示とかをされ
たりしてましたね。上から見てるからこの選手疲れてるなとかそういうのはヘッドコーチの方が見れるから、
うん、
多分そういう指示はやっぱイヤホン、あ、マイクで出してやってるっぽいんですけど、他はもうキャプテンが全部出してるっぽいですね。で、あともう一個不思議だったのがこうレフェリーいるじゃないですか、こう審判が、
うんうん、
いて、結構サッカーとかってなんかピーってなった時にこれ違うよみたいな
抗議したり
ね、したりするんですけど、そんなシーンが全くないっていうのがないし、抗議もしないし、
うん、
和やかな会話じゃないけどする選手もいないっていうのが不思議で、
全く会話しないってこと。
そう、他のキャプテン以外は、
はい、
レフェリーに 絡まない。
そうなんだ。
そうそうそう、のがなんか不思議だなと思ったら、
全部の交渉役もそのキャプテンがやる
って、はい、それを今言いたかったんですけどね。ラグビーではそう全部キャプテンを通してレフェリーと会話する。だからレフェリーが別の選手に注意したかったら一回キャプテンを呼んで、キャプテンが自分の選手に伝える。呼び出しがあったらキャプテンも立ち会って、レッドカードとか出される時とかはキャプテンとその選手
だけ
でいくっていう、なんかもう
キャプテン大変ですね。忙しいですね。
ちょっと負担大きすぎるって。
そうなんですね。そうだからラグビーのキャプテンは本当に偉大だなと思って、日本でいうとマイケル・リーチ選手とか、しかもそのチームのメンバーも他のスポーツより多いじゃないですか。15人の試合なんてなかなか、スポーツなんてなかなかないので、
だから求める力も必要ですよね。
キャプテンは実質監督って私は思いました。
試合中はみたいなことなんですね。
そうそうそうそう。でちなみに日本は、まあ、マイケル・リーチ選手がキャプテンなんですけど、今回リーグ戦の時に、あのキャプテンが4試合あったんですけど、2試合マイケル・リーチ選手がキャプテンじゃない回があって。
あ、そうなんだ。
はい、まあなんかいろいろ戦略があったっぽいんですけど、代わってキャプテンになった選手がピーター・ラブスカフニ選手っていうんですけど、この方は南アフリカから来てる選手で、まあ、日本の国籍取って日本代表になってるんですけど、その時の試合のレフェリーが南アフリカの人だったから、なんかそこコミュニケーションを円滑にするために南アフリカのこの人、まあもともとリーダーシップもある選手だったんですけど、まあ、わざわざ変えたのかなって私はちょっと推測しています。そこも戦略なのかなみたいな。
まだまだ分かんないですね。そう、これもね、
私も全然ラグビー凡人なので。
ラグビーのレフェリーの人のイメージっても今んとこ中川家のレイジがやってる、あの提供ボールって言って笛吹く、
あの芸
のあのイメージしかないんですよいつも。ボールがコロって転がったら笛吹いて、提供ボールだって言って前に出てくるっていう芸が、それだけの芸があるんですけど。
それを見たことないけど。
提供っていうのは
大学の名前。
大学の、
あ、提供大学。
この人はあのラグビー部だったんで、
ラグビー部芸人多いですね結構ね。
ああ、なんか、
サンドイッチマンもそうだしね。
あと剣道小林さんも多分そうっぽいです。あの
オードリーもそうだよね。
そうだ。
カスが。
オードリーは
どっちもだよ。
あ、そうか。どっちもやってるんだ。
アメフト。
ラグビーとアメフト両方。
両方すごいですね。
中学ラグビー、大学、あ、どっちだったかな。
どっちか。
とりあえずアーモンド型のボールを掴む
やつになってる。アーモンド型。
そうですね。楕円形のね。
っていう感じで。
っていう感じです。
なるほどね。はい、ちょっとずつ分かってきました。さあ、ラグビーのここが面白い三戦三つ目。
ポジションごとの体格差がすごい。
あ、なるほどね。
こう試合前にあの国歌斉唱があるので、こうみんな選手が一列に並ぶんですけど、もうそうすると身長がね、デコボコデコボコデコボコだったり、肩幅も違ったり、あと横から見ると体の厚さも全然結構えって。
あんまりそういう競技確かにないかもね。
まあそうですね。まあ、バスケとかはちょっと身長差あるけど体格は結構似てますもんね。でざっくり分けると、ラグビーは8人体が大きい人と7人の足が速くて正確なキックができる選手っていうのが、まあ大体2つにすごくざっくり分けるといて、でこう私がこう観察した限り、一番身長の低い選手が166センチ。
わ、低い。
一番高い選手は2メートルちょっとだから、すごい。体重ももう40キロぐらい違うから、すごい本当に体格差が。そうそうそう。
でもいろんな体格の人がラグビーできますね、じゃあ。
あ、そうなの？
っていうことになりますね。
低くても高くてもポジションによっては目指せるわけだから。
そうそう。
あ、そうなの。タックルっていうのはでも、
あ、まあもちろん基本として、
ね、でかい人が来るわけですよね。
そう、来るから耐える力は必要だから、そのさっき言った166センチの選手も体重はすごいあるんですよ、身長に対して。
あ、そうなんだ。
だからまあ体格、やっぱ足とかはすごいがっちりしてるし、あとまあ全体的にみんな首太いなみたいな印象があるから、そうそう、首はやっぱ守んないといけないからっていう、子もすごいです、体格の差が。でまあ、私ラグビーやっぱスポーツ見てるとやりたくなっちゃうタイプなので、私がラグビーやるとしたらどこかなみたいな、妄想ね、しちゃうんですけど、まあ、当然身長がないから背の低い人でもできるポジションを、まあ考えるんですけど、でかつ、まあ、なんか自分のこうバスケのスタイルとか考えると、結構人を抜いて走っていくことが多いから、まあ、そこのポジションなら 私できちゃうできちゃうなみたいな、
甘
いこと考えてたんですけど、よく見せたらもうそこのポジションってめっちゃタックルされるから、その人が走り抜けたら点数取られちゃうから、もうガンガンタックル受けてるから、あもう多分一瞬で怪我して終わるなって、
もう内臓が破裂してもいい
ですか、もう夢は早々に破れてしまいました。あとみんな体大きいから、あのグラウンドサッカー場コートと同じぐらいの広さらしいんですけど、なんか狭く見えるなみたいな瞬間があります。
まあ、人数も多いしね、
そうそうそう、横幅も広いし、っていう感じです。
でも足速いと本当速いですよね。駆け抜けていきますもんね、トライするとき。
ボール持ってなんか陸上の選手より速いんじゃないかなみたいな、あとサッカー選手よりキック上手いんじゃないかなみたいな選手そもそもボール丸くないのにあんな正確に蹴れるのみたいな、なんかこう一人一人の能力みたいなのがすごい、
なんかそういうのは面白いね、なんか、だからそれでまたこう戦略だったりとかしてね、
そうそう、
ビデオゲーム脳的なやつですけど、ね、歩兵と牙ととかこう、なんかいろんなあのスタイルのね、あの戦力でそれをどう配置するかでっていうのはなんかこう、そういうねやつにもつながるなみたいなね。
そうですね、そうだから日本は結構その今回ワールドカップで他の国のと戦いましたけど、やっぱなんか身長とか体重とかは不利なことが多くて、それでもこうスクラムで押し勝てたりするのは誰をどこに置くかとか、まあ、その人の得意なところを磨かせたりとか、なんかもうそういうのにすごい力を入れてやったんだろうなみたいな、ただの力技じゃないところもあるんだろうなみたいな印象を抱いて、すごいやっぱりなんか希望を持てる感じがしました。
僕あのラグビーのイメージですぐ浮かんできてよくわかんないところが、オープニングアクトみたいのでなんかね、みんな集団でなんか吠えながら踊ったりする、 あれはなんか点数とか入るんですか、あれは
点数はないですか、ね、まあ、ニュージーランドとかサモアともう一個のところはそういうのをなんかまあ国の文化としてこういう大事な試合の前に、
あやんないとこもあるのじゃん。
あ日本もやらないです。
あじゃあ必須ではないんです
か、みんながやるお祭りじゃないです
か、そうそうみたいな、あれ芸術点1点とかそういうんじゃない、まあ、
残念ながら
ないんだ、
その選手が自分を鼓舞するためにやる、
あと威嚇、
そうそう、
もともとが
威嚇、
威嚇されたのに返さないんだ、
返さない、
はい、威嚇されました、
するみたいな。
だからそれはだからラグビーの文化ってよりはその地方の民族的なとかじゃ、だからそのサモアがね、あのそういう威嚇のやつも、あの要はあの今年ねワイルドスピードスーパーコンボでね出てきてね、そうそう、ほんであのこれは墓じゃないんだよって、あのサモア文化の代表としてやってるから、だから墓ってみんな呼んじゃうんだけど、そのニュージーランドのそのオールブラックスでしたっけ、すごく有名なやつが世界的にめちゃくちゃ有名すぎて、で前別の作品でもう墓って呼ばれちゃったみたいなことがあったから、今回ちゃんと正そうとしてサモア文化としてやるみたいな、
それの名前はちゃんと知らないといけないじゃないですか、
サモアはシバタウっていうのかな、
それそれ、
そうそうそう、
シバタウ、
そう、それもちゃんと右下に出てたのに私忘れちゃい
ました
、
出てるんだ、
ルと
ラグビーも国によって全然位置が違うから、イングランドとかニュージーランドとか南アフリカはもうスポーツヒエラルキーの一番上だからお金もかけてもらえるし、選手のケアもすごいけど、サモアはやっぱ国の経済状態自体安定してないから予算もすごい少ないし、
そうなんだ、
選手も普段は自分の国じゃなくて各国の、まあ、日本のチームにもいたりするし、でただそのワールドカップの時は国の代表になりたいけど、チーム的にはシーズン被ってたりしたら、いや行っちゃダメだよみたいな感じで、
契約的な、
でも行きたいってなると契約金がこうガクッと下がっちゃって、でもそうすると家族とか養えないしみたいな、そういう葛藤もあるっていうことも知れたので、なんか
大変だな、
そういろいろと勉強になりました。
ちなみに、はい、今回の日本チームっていうのは別に日本国籍じゃなくてもいいってことね、じゃあ
国籍じゃないから、なんか日本に何年以上在住してればなのかな。そうだから今回の代表候補になるぐらいの実力あったけど、そこがクリアできなくてなれなかった選手とかもいて、まあその選手は4年後きっと来るみたいな、そういう風に言われたりするみたいですね。でもあんなにいろんな出身国の選手がいるのは日本ぐらいでしたね、今回見てて。 そうそう、だから、うん、そういう意味でも特色があるな。へ
ー、今回試合は見なかったんですけど、うん、あの各トライだけ集めたみたいな、うんうん、見てて普通に声出ましたもんね、
あわわ
そうです、すごいあの鮮やかに抜けるシーンとかあると、
うんうん、
パスパスパス回して、うん、次のパスか何かでもうすぐサッて抜けて、うん、トライするとかを見ると、うん、わってなりますね。
そうなんですよ、
あのトライっていうのをしなきゃいけないっていうのを知りませんでしたね。
何するの
だ、いやだから線走り抜けりゃいいのかなと思って、
まあ、線を越えてボールを
走り抜ければ
地面にパン、
うん、地面にちゃんとつけないけ
ど、
そこで妨害されちゃったらやっぱ点線入んないんだなと思って、
そう、
そう、割とシビアだなと思って、
うん、あ、なんかうので最後うのって言い忘れたらダメみたいな、
あ、まあ、それにね、そのサッカーとかだってさ、うん、ね、まあゴールはあるけど、まあ、まあ、あそこ越えりゃいいわけですから、うん、自分ごと入ってたって別にじゃなくて、ちゃんと一緒にこう
自分の手で、そうそう、
床にドーンしないといけないって、
う
ん、
そう、
だからすごい余裕で抜けてった人かっこいいんですよね、うん、余裕でもいいでも
ポイッと
サッといるんですね、
そういるいる、すごい気持ちいい、
そこをサッとカバーしてしたからね、妨害できたら、 それもかっこいい、ね、
でもそれディフェンスしたボール、
そうね、そこ置かせなきゃいいんだもんね、抜けたところで、うん、
なるほどね、
得点しないですよ、
うん、今回の試合私1秒も見てなくて、
本当
ニュースとかも、うん、ほぼ見てないんですよ、探したらそういうなんかトライだけのとかって
絶対あると思
うんですかね、うんうん、見てみようかな、
うんうん、3秒ぐらいぜひ
3秒ぐらいね、もっと見るな、
もうちょっとあると思う、
もっと見る、
う
ん、
見ていただければね、
見てみ、見てみたくなりました、
まあ、でもなんか面白そうだなみたいな感じはね、
うん、
伝わったんじゃないかなと気がしますが、
だといいですけど、
はい、では、まあ、映画につながるまとめお願いします。
はい、各国の選手見てたら、あ、この選手映画俳優のあの人にそっくりみたいな何人か見つけて、
何人か、
うん、まず日本が戦った、うん、スコットランドの9番の選手がいるんですけど、日本と戦った時に9番をつけてた人が、
あ、背番号は変わっちゃうんだもんね、
う
ん、
変わっちゃう、そうそうそう、アイアンマン役のロバート・ダウニー・ジュニアにそっくり、
本当ですか、
グレイグ・レイドローっていう選手なんですね、
濃いですね、
顔グレイグ・レイドロ ー、
はい、
はチャムレが好きってことですね。
調べてみます。
私的にはロバート・ダウニー・ジュニアよりかっこいい、
グレイグ、
まあ、私がアイアンもあんまり好きじゃないからちょっとあれなんです、
そうですね、なんかフィルター入って
あー、なんかロバート・ダウニー・ジュニアが役とかに溺れずにムキムキに育ったらこんな感じになりそう、
うん、クリーンな、
わ、うん、かる、
なるほどね、クリーンな世界線のドラッグに触れなかったイエスタデーな世界線
わかるわかる、
まさにそんな感じ、
かっこいい、
かっこいいんですよ、しかもすごい冷静で、そう、すごいこの人味方だったら頼りになるんだろうなみたいな、
じゃあ引き抜こう、
ね、キック超人って言われてるんですかね、
そう、キックもすごい性格で
した、キック超人グレイグレイだろ
う、そう、あとアメリカのちょっとアメリカ私1試合しか見てなくて、しかも敗退しちゃったからもう見れないんですけど、うん、エディ・レッドメインにすごい似てる人がいて、
細いよエディ・レッドメイン、
しかもアメリカとイングランドの試合見たから一瞬混乱しちゃって、あれ
確かに国が
似てるけどアメリカの選手だみたいな感じ、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、もういたり、あとちょっと私的にはどうしてもジェイソン・ステイサム見よう
やっぱりそういう人いるじゃない、
探しちゃうから、まあ、各国
大
体結構いるんじゃないの、
各国フォワードの選手で
一国ステイサムみたいな、
髪がすっきりしてる人が多いから、かつなんかいかつい感じの人がプレースタイル的にも多くなっちゃうのか分かんないんですけど、だからすごい、ああこの人ステイサムっぽいみたいな人が各国にいるのがすごい良かったです、
本当にタンタンが
ステイサムの何パーセントみたいな、
そうね、タンタンが好きそうな人がいっぱいいる球技なんだなってことがよく分かるんですよ、
まあまあ、そうとも言
える、体型的にとか、
そうそうそう、
ビジュアル的にも、
うん、であとさっきそのポジションごとの体格が違うって言ったんですけど、こう私よくなんか実用的な筋肉がなんとかみたいなよく言ってたと思うんですけど、もうこれ見たら実用的に筋肉って本当はこうだったんだなみたいなのがよく分かって、別にフォワードの選手ムキムキだけどお腹はポヨンみたいな、
あ、割れてないね、
そう腕と足が重要だからもうそこに特化されてて、
なるほど、
まあ確かにこう必要な場所を鍛えればいいんだから、まあ、こういう体型になるのかと思って、というのはすごく納得できました。だからやっぱりアクション映画とかに出てくる全身平等にムキムキな人は別にあれは戦うためじゃなかったんだなと思って、
そうですよ
ああってなっちゃいました、
ああもうファンタジーが溶けちゃいました、
あとそのためにああいう体型してるんじゃなかったんだみたいな、
そうですよ、それはそうですよ、はい、
え、それはステイサムでサイモン、
ステイサムは
ってことになりますけれども、
いや、ステイサムはもともと飛び込みの選手ですから、
あ、そうだ、
それのベースにただそうです、ね、格闘がついてるだけです、うん、で、なんで俺が擁護します
で、なんかラグビーにもちょっと私映画味があるなと思った点があって、うん、で結構やっぱ試合中はすごいぶつかり合いますし、相手がちょっとユニフォームとか引っ張って妨害したりすると何すんだよみたいな感じでこうちょっと喧嘩みたいな、マジで怖いんですけどっていうのがすごいあったりするんですけど、こう試合が終わると多分テレビとかでも言われてたんですけど、ノーサイドって言ってもう敵味方関係ないですよみたいな、みんな同じラグビーの選手ですよっていう空気に変わって、そうするともうさっきまであんななんか敵意むき出しでやってたのに急にこう仲良く肩組んだりいろいろしだす感じが、なんかこう映画こう撮影してて、なんか例えば最後の主人公とラスボスの戦闘シーンがの撮影しててめっちゃバチバチしてるけどカットって言われたらハハハハみたいになる、あの感じがなんかちょっと映画と重なるなみたいな感じで、そこに映画味を感じましたけど、まあ今はラグビーの方が楽しいです
、はい、これのプレゼン感によってはね、僕らももしかしたらラグラジになっていくのかも知れないですよね、う
ん、やっぱ次回のタンタンさんのフェイバリットはまたラグビー2みたいな、あ、うん、まあ、
シリーズものになる
さらに進んでね
実業団の方みたいなな
るほ ど, ど,
ん
ど
んそんな今度チーム単位道選んだりとか選手選んだりとか
ありますかもね、
もしくは道具選び出したり
とかねベストシーンとか、そう、もうラグビーのことしかやってないです
ベストシーンみたいな、
このメーカーのスパイクが
だんだんまとめとか もうラグビーに寄せてくれる映画じゃないですか、ラグビーにまとめますけどもみたいな、
みたいな、
まああるかもしれないですね。
で、そうだね、新作映画片付けラグビー的に言えば
ラグビー、あ、バガ勢が完全死ではもうなくなり、う
ん
う
ん、だから逆転してますね、この俳優さんはラグビー選手はあの人に似てます
ね、
なりだしちゃうかもしれない、
なるほど、でもいいですね、そういう、うん、なんか最近ファンになったばかりの人って一番こう本当にその発芽した瞬間のエネルギーみたいなのを、うん、なんかこう発散してる感じがするんでね、うんうんうん、なんかそのわーって感じが伝わってきますね、なんかね、
そうですね、
こっから始まってくんだよなっていう、こうなんか人の始まりを見た感じしますね、
そうですね、うん、私あんまり際立った趣味とかないんで、うん、映画も別になくても生きて体なので、実は
ラグビーはでもなきゃもう
もしかしたら生きられなくなっちゃうかもしれないから、大事にしていきたいと思います、
あら、ありました、だんだんだんだんフェードアウトしていく可能性もありますね私今日試合があるのでちょっとちょっと収録は参加しませんみたいなね、ま
あ、もしかしたらあるかもしれないですね、
うん、そしたらもう毎回ラグビー映画ばっかりね、
そんなに
急げに入れてくるということでね、はい、ありがとうございました、
ました、
ありました、ということでじゃあ次のコーナーいきましょう、
トイラジ
ネットフリックスで会いましょう、
このコーナーは映画凡人にとっていよいよ無視できなくなってきた巨大なストリーミング配信サイトネットフリックスで公開されるオリジナル新作映画をみんなでチェックし、映画館のことは好きだけどでもネットフリックスが面白いなら応援することもやぶさかではないぞというアンビバレントな感情が渦巻くコーナーです。
はい、今回の映画がですね、ザ・ランドロマットパナマ文書流出です。こちらあらすじお願いします。
はい、2019年アメリカ映画、事故で夫を亡くしたエレンは悲しみの中さらに保険詐欺の被害に遭ってしまう。その真相を追ううちに世界中を揺るがす驚愕の秘密にたどり着くというお話です。
はい、じゃあテンション聞いていきましょうか。こたつ社会派なんじゃないですかっていうね感じです浜小牧さん
すごくセンスのいい、うん、教材ビデオみたいな感じでしたね、
いいかも、そうかも、
うん、
はい、田さん、
はい、メリルストリープが強い、大好きって感じでした。
あ、うん、強い、はい、タタン、
なんかゲイリーオールドマンの印象がちょっとハンターキラーから下がってるなみたいな
ハンターキラー出てたんだっけ、
ハンターキラーでも嫌だったんですけどこれも嫌だなみたいな印象でした。
そういう、うん、そしてチャムレイ、
はい、企業の PR 動画見てるみたいだなって思いました。
なるほどね、面白いんじゃないですか。
はい、
さあということで監督はスティーブン・ソダーバーグです、
うん、
最近ねローガンラッキーとかもやってましたけども、うん、代表作で言うとオーシャンズシリーズのね、まあ、監督で有名ですし、うん、まあチェ・ゲバラのね、まあ、電気物みたいなのもやってますし、
うん、あとだからトラフィックでアカデミー賞監督賞取ったりとかしますかね。
あ、そうなんですか、
うん、
へ
とエリン・ブロコビッチ、
うん、エリン・ブロコビッチはあれかな、
そうですね、まあ、時々そういう社会に向けて牙を剥く感じの映画ありますねっていう感じだと思うんですけども、うんうん、出てきてるね俳優さんたち豪華でございました、うん、まずメリル・ストリープ、それからゲイリー・オールドマン、アントニオ・バンデラス、
うん、
そして、
まあ、他もいろいろね、
他もいろいろあの豪華な方、うん、
豪華なシャロン・ストーンとか、
うん、あ、シャロン・ストーンいた
な、うん、
ジェフリー・ライトとか、
あ、
うん、いますね、
たくさんいます、
うん、
さあこちらあのメールをいただいてるのでね、先にご紹介させていただいて、そのまま、ネタバレ込みのお話をしていこうと思います、メールありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネームサハルさん、ザ・ランドロマットパナマ文書流出見ました。パナマ文書流出問題についてはニュースでやってたのを見ましたが、当時はあまりピンとこず、今回は本作のおかげでうまく理解することができました。私は低所得者のうちに入るくらいの収入なので、本作で節税という名の脱税をする大企業や富豪を見ると、てめえらが払う税金なんぞてめえらの収入に比べりゃビビたるものだろうが黙って払えボケと激怒しました。あと本作ではゲイリー・オールドマンが出ていますが、ゲイリー・オールドマンが声を荒らげる、映画は基本的に良作です、ということで、
ハンターキラーだなな
んですかねということで、サハルさんありがとうございます。
ありがとうございます。
さあということで皆さんね、どうでした？
さっきメールで、うん、ゲイリー・オールドマンが声を荒げるって書いてあったんですけど、うん、あの喋り方がすごい、発音も含めて独特の喋り方でしたので、うんうんね、あれはその本当にいる人をモデルにしてるのか、うん、ゲイリー・オールドマンとかが作ったキャラクターなのか謎なんですけど、ウィストン・チャーチルやってる時を思い出しました、うん、なんか不思議な喋り方をするな、
誰かの真似をしてる的な、うんうん、
ね、いつもの発音の仕方ではなかったですね、
うん、あとだからね、そう、それもなんかそういう教材ものっぽい雰囲気につながるのかなって思ったんですけど、うん、なんかふと思ったんですけど、途中から喋、うん、りがね、みんなねゆっくりとかしっかりしてて、しっかり聞き取れるようにみんな喋ってるんですよ。
あ、だから教えようとし
てる、ね、そう、 なんだかね、だから多分そういうのがそのゲイリー・オールドマンのいつもとの違うみたいなとか、うんうん、あるのかなっていう。結構ねゲイリー・オールドマンとかアントニオ・バンデラスの、うん、それをやってた中心の2人が、うん、なんか最初からなんかこうこのテレビの外のこっちに向かって教えてるよみたいなことがあるから、うん、そういう部分はもちろんそうだったりもする部分もあるのかもしれないけど、
そう、ね、
普通のドラマの多分登場人物とかもうちゃんとこう
あなんか怒ってることとか
ね、そうそうそうそう、あの聞き取れるような雰囲気で喋ってた印象がありましたね、なんか、
うん、
なんか途中からなんとなく雰囲気気づいて、それ注意しながら見てたら、あ、やっぱり結構みんなそういう感じで喋ってるかもみたいな。
まあそれは意識してるでしょうね、
うん
うん
うん、あとすごい久しぶりに見た俳優さんがいたんですよ、うん、デイビッド・シュワイマーさんっていう、
うん、
ボート会社の人で、最初に詐欺、これは詐欺だよって話してる2人組の若い方の人なんですけど、この人昔フレンズっていう、
思いました、あの人ですよね、
あの人、
そうだ、
フレ一世風靡したんですよ、
うん、そうなんだ、
うん、もうアメリカでめちゃくちゃ人気で、
いいキャラクターで、
それ以降私ほとんど見なかったので、あ、まだ仕事してるんだと思って、
うん、
ちょっと感動しました。
節約したかったんだって言ってる人、
そうです、う
ん、まあ、だからね、自分にも落ち度ある的な感じのね、
うん、
なんか辛いよね
辛い
辛いんですよね、前半の方とかね、うんうん、
あれを船は転覆したのはなんか何だったんですか、なんか生き物がいたんですか、
いやわかんないけど、まあ
波が来た、
波が来た、
ついついちょっとあのシーンだけはディザスター映画みたいな、
期待しちゃった、
知ら
これ水面に上がってもなんかワニとか来ちゃうのかなとか、
花輪文書
クロールじゃない
か
それクロール的な
ちょっと一瞬違うモードになっちゃいました、
まあそこはあっさりでしょうね、
うん
う
ん、
ね、でも辛いシーン、
てかなんか要はね、基本的にあそこがソダバーグっぽいなと思うけど、
うん、
なんだかあっさりしてんだよね、
あっさりしますね、
なんかね、
確かにそうですね、う
ん、そこがなんか見やすいんだけど、
うん、
でも、
うん、
あっさりしてるのに映ってるものは途中で、うん、おってなることが多くって、
うん、
そうね、
う
ん、
あ、確かに途中
そういうのが面白かったりするなっていう、う
ん
う
ん、やばいシーンありましたね、
最初からも俺も面白かったけど ね、
うん、
なんかもう本当にね、まあ、メタ的にね、
うん、
まあ、ダイオの壁かぶってこっちに話しかけてきながら、うんうん、
まあ、人間が経済活動を始めたっていう起源について話しながらね、2001年宇宙の旅みたいな、うんね、なんかちょっと、まあ、猿的な人にね、まあ、貨幣与えてそれパクって食べてわははみたいな、もはやもう皮肉始まってきてるなっていう感じの、うん
なんかあの目にモザイクがかかったのは何
か、あそうね
糸が、
うん、だからもうそれもね個人を守る的な
プライバシー、
うん、プライバシーみたいなことに対して、まあ、分子を流出するってことがそもそもねプライバシーが、
うんうんうんうん、
プライバシーと秘密の話もしてましたけど、うんうんうんうん、漏れるってことですから、まあ、その辺のね彼らの守ってますよっていう感じであるじゃないですか、うんまあ、だから始まってんなっていう、うんうん、どうですかペーパーカンパニーお持ちの方は
いやそんなお金はないですね。
そうですね。
ここまでよね、うんまあ、監督5つ持ってるって言ってましたけどね。
こういうのすごいよ ね, ね自分で言うっていうね、
うん
う
ん
う
ん、
そうなんですよね。まあそれが合法なんですよね、
うん、
困ったことにね。
やっぱなんかサハルさんじゃないけども、うん、ああいうレベルのこう生き方してないから、
うんうん
言われてもなんかそれでもなんかこうふわっとしてる感じが拭えないよねっていう、うん、なんか個人的に自分に落ちてこないから、うん、そうそうそうそう、まあ一応なんかそういうところで一般人って言い方はもうちょっとあれだかもしれないけど、うん、の代表としてミレル・ストリーペが一人真ん中で動くってことにはなってるけれども、うん、それでももうちょっと下の方とかの影響とかがもうちょっと見えると自分的にも入っていくのかなとかはね、
あまあ下の人は、まあまあ、だから事故あった人とか
リースとかだけなんだけど、
うんうん、だからまあ俺ら的に言ったら要は企業が税金を要は納めてないわけですから、
そうね、うんうん、その辺のね
そのしわ寄せっていうのが、まあ、日本で言ったらまあ今の日本ですよね、
まあ、もう完全そうだからね、あの偉い何かが
そうですよ、ね、
リアリティのある時期に
そうですね、だから法人税がガンガンね、うん、すごい下がってて、うんね、消費税が上がってるみたいな社会システムになっちゃう仕組みみたいのが非常にロジカルに説明されてるなっていう、うん、だから結局、法人税で上げてそれであの税金賄ってくれば一番いいんですけど、
うん
まあ、法人税上げたらその会社国籍移しちゃうわけですよね、だから意味ないわけですよね、うん、だから節税っていうやり方で残しとくしかもうねえっていう感じになってて、うん、タックスヘイブンですか、
うん、
そういうしわ寄せが結局低所得者の庶民に来るんですよねっていうことだなというふうに、
まあそうね、だからほら、うん、なんか取締役とかでなんか勝手にやられてたから、うん、そういうところはではそういう低所得の見れるんだけど、
うん、
そうやってまでもまだなんか関係者みたいなことで見えちゃうから、その今の自分たち的なところからはちょっと浮いてまだ見えちゃうっていうのがあって、その辺がもうちょっとあると、うん、あもうちょっと何か危機感が、
まあでも俺らの人はあの本当にだからその税金が多くなってますねっていうのはまさに
まあまあそうなんだけど、
まあまさに直結してる話であるし、うん、まあ当然ね日本企業とかもね、
はいはいはい、
ガンガン入ってますんで、はいはい、まあこれ自体は完全合法ですし、
うん、
まあ作家の人とかでもねベストセラーとか一個出しちゃうと、
あ
もう翌年からの税金やばいので、
あなるほど、
必ず考えることではあるんですよね、だからそうなるよねとなっちゃうんですけど、うん、だから例えばシンガポールとかでもいいんですけど、うんまあ、個人税めっちゃ下げて、うんうんうんね、海外から企業がわーって、ね
うん、
誘致してみたいな、うん、でそこでこうなんか自国の経済盛り上げるみたいな、うん、もう感じにしてかないとっていうところもあるんでしょうね、もう賄えませんみたいな、 GDP 上げるみたいなのもちょっともう海外に逃げられても困っちゃうんで、うん、結局はあの自国の企業にも有利にしていくしかないし、うん、企業の言うことを聞くっていう仕組みがもう政府にあるのはこれはもうしょうがないですよね、これはもう不可逆なものですぐらいな感じで話されてたので、庶民はどんどん弱くなっていく、さあどうしましょうという投げかけを
投げかけてね、
はい、僕らはキャッチしたわけで、
うん、
どうすりゃいいんだろうねっていうことではあるんですよね、うん、ただやっぱこういう投げかけって社会派だなとは、
うん、
まさしく思いますけどね、
うん、
でもそのおまけさんが言ってた、うん、あのあんま見えてこないみたいなのがこういうことの本質だろうなとは、
う
ん
う
ん、
そうですね、見えないように、
うん、見えないようにやってるし、直接あの被害を被った保険が下りない人たちだってこれ以上手出しができないから教会で祈るしかも手がないみたいな結論に達するしかないっていうのとかも、多分もっと表沙汰になれば、今香港のデモじゃないですけど、やっぱ低所得者は数で勝負するっていうのが一つの、あの戦いのやり方ではあるので、デモとかに移るはずなんですけど、それが見えないから知らないうちにお金がなくなっていくみたいな状況を表してるんだろうなと思って、映画的には
どんどんどんどん見えないところでいろいろ決まってきますからね、うん、あ、今後もいっぱいありますからね。台風に紛れて決まったやつかもいっぱい結構ありますからね、うん、全然これ日本でもあの同様のことが言える、ね、うん、お話ですのでね、選挙に行きましょうとしか言いようがないんですけどね、うん、選挙ももうやだって言うんだったらもうこれクーデターを起こすと か、うん、か革命を起こすしかないんでね、
だ
から
それだとジョーカーみたいに松明持って国会議場に行くみたいな形になってしまう、ね、
だからやっぱあれも権利としてしょうがないよねって気はするよね。
まあまあまあ、まあ、
そのもうどうしようもないって、祈るしかないっていう状況になっちゃったら、うんうん、それってもうもう最低の状態だからね、うん、あとやることなくて祈るしかないはもう絶望とはあんま変わんないので、うん、祈ってたって絶対変わんないし、うん、そういう人たちの声を届ける手段がもうテロ行為しかないっていうのはもう、うん、そらそうでしょうね、うん、ってなるし、日本はちょっとまだボケボケしてるのも多いしね、うん、これ難しい話題切り込んできますねっていうね、
そうね
一応映画的にもあのメリル・ストリープは一回夢の中でですけど、うん、ショットガン持って、うん、突撃するっていう
し、
あれなんか妙にカメラが引いてて映像的に乾いてるんでちょっと笑えるんですけど、うん、でもやってることは やばいっていう、うん、
そうですね、うん、この映画は割とそれに対してそれこそジョーカーよりもっと正当なやり方で逆襲していくような雰囲気に、うんうん、見えるような、うん、あのお話にしてたなと思って、ちょっとどんでん返しがあるじゃないですか
最後、
最後、
うん、あの変装してたっていう、
そうそうそう、うん、お気づきでした、もう、
うん、まあ、うん、はい、
あ、気づいてました、はい、僕ね気づいてなかったです、
あ、そうなんですね、
本当、
は
い、ああ気づいてなかったです、だからお、
あのサインだけをひたすら書いてた、
そうそうそうそうそう、
人が、あの
引き継いだ人ね、
というのはね、僕ね、あのね吹き替えで見てたんです、
あ、そうなんですね、
あ、
でも声もちょっと低くしてましたよ、
うん、あ、そうなんだ、うん、マネーショートとかさ、ああいう金融系とか経済系とか、はいはい、そういうタイプのやつってもう、もう字幕俺無理、もう思えない、俺わかんないと思って、もう吹き替えでね聞いてました、
ね、あとなんかね、あ、字幕で思い出したけどね、はい、多分だからコタさんは気づいてないけどね、
それも気づいてないですね、
そういう狙いじゃないのかわかんない、狙いなのかどうかわかんないけど、うん、なんか何箇所かでね、うん、要はあのカメラワーク的に、まあ、カメラもね、うん、ソダバーグさんがね撮ってましたけど、さす、うん、相変わらずやっぱソダバーグが好きのなんか撮影好きなんですけど、うん、字幕に被るところにね、うん、人がのねいてね、字幕被るたびにね、うん、顔見えへんけどみたいになるっていうのがね何箇所かあってね、ちょっと面白かった、
あ、わざと、
わざとなのかどうかわかんないけど、
どこだ、
そうそうそう、
まあ、でも字幕は基本入ってないっていう体で作ってると思うんで、
まあまあまあまあ、そうそう
そう、わかんないですね、
偶然なのか、
たまたま、
まあ、たまたまだと思うけど、うん、
へえ、うん、そういう感じ
なんかちょっと面白かったですね、うん、なんて面白いって言い方変だけど、
うんうん、なんかその事件というか、うん、出来事はなんとなくぐらい
知って
もう興味も出てないし、うん、まあ、言い方がちょっと失礼ですけど、うん、でもやっぱこういうなんかネットフリックスっていうツールで、しかもこういう有名キャストでやるっていうのがやっぱりその見る機会にもまあ、今回なったし、うん、知れたし、うん、ね、なかなかなキャスト陣で、
そうそうそう、だって要はそのキャストとか監督も含め、うん、どちらかというと俺らがしたら所得上の人たちの人、
まあね、
話ですから、
う
んうんうん、その人たちがからくりを教えてくれるってことですからね、
とても分かりやすく、
うん、だから それも騙しの一個なのかってちょっと思っちゃうよね、
あ、
そうだよ、なんなら、そうだよね、なんならね、ビリーストリップは何個持ってる
み
たいな会社みたいな、そういう、
だから俺らの代弁者ではあるんだけれども、うん、この人は違うっていう、
そうね、まあ、そういうところでね、だからそういうところあるから、うん、あの制作者側の監督と脚本のことでまず言ってんのかな、
ああ、ね、
全部代表して、だから、うん、キャストのことは言えないじゃんっていう、
確かにね、 だからあっさりしてるってのもあるのかもしれないね。深掘りしてったらちょっと矛盾が、
あっさりはいつもあっさりだったからっていう感じがする。
そうか、
この距離感でね、
なんか映し方っていうのもさっきおまけさんとか言ってたあっさりしてる、っていうのもなんか
乾いた感じで、
そう分かるし、その私が言ってたその企業の PR 動画みたいだったっていう、最初の方こう4回か5回ぐらいその何ですかね、プレゼン聞いてるみたいな感じで、
正立ての感じが、
そうですそうです、
なんか秘密のその位置みたいな感じでやってるから、確かにね、
なんか本当にこっちがこう見る側からしたらすごい分かりやすく見やすく順序立てて教えてくれるような作りなんだなとかっていう風に思ったりとか、すごいカメラワーク話しながらゆっくりとか、なんかこう、私は見やすくすっきり、
見やすかったね、
だなって感じてました、
なんか普通に学校とかで教えるね、
ありそうですよね、
丸として、
ありそうです、
一章ずつ使うとかね、ありかもしれないよね、
すごい、あの二人は本当に喋り方が独特になんかはっきりしっかり喋るみたいなのが特に強かったから、
ね、
本当教材かなんかカートゥーン的な、アニメかなみたいな感じでしたね、
そんな感じもありますね。
でもあの二人はやっぱ首謀者なので、こういう仕組みなんだよって言いながら途中ちょこちょこなんかでもこれは悪くないんだよとか言うのが、
そんなもんだよみたいな、
それがちょっと、イラッとさせるなって、面白かったですね、
まあでもまあ彼らも一つのコマでしかないっていう、
そうだからなんかやっぱなんか、まあ今回首謀者が、まあ一つ首謀者が見えてるっていうことだけど、そう全体的なことじゃなくて、っていうことが見えてるけど、なんか違う話だけど、悪の法則的な、もうなんというか、
そうね、
もう世界もう何も見えないけどもう、もう動いてしまっているみたいな、
そう、ね、俺はルールが分かってるぜって振る舞うやつも結局はその歯車に巻き込まれて
る、巻かれてるだけだなみたいな、
そうここまでしかねえなっていう感じとかね、まあ、これは本当にそうですよねっていう、だから
しかもそれが悪の法則とかだとね、麻薬のあれとかだけど、これ税の合法かよみたいなね、
そうね、
みたいなね、立ち悪いみたいな、
難しい問題ですね、これをどうしていけばいいんですか、おまけさん、
それをやる、ここで
答えは絶対ないです
ね、それはちょっとむずね、
いやでも結局ね、長期的に人的資源みたいのを考えたら、絶対にあの庶民が疲弊しない方がいいに決まってるんで、そんな企業とかって結局は一時的なね、上下でしかないので、
そうね、
それは結局は首絞めてますよっていうことはね、お伝えし続けなきゃいけない、だから声は上げ続けなきゃいけない、
最終的にはそういうことを行き着けば、ね、その何で資本主義の限界は来るっていう、
そうですよ、
まあ、ちょっと言ってたから、セリフ的にも、なんか、
結局ね、もう消費もできなくなっちゃうっていう世界が来ちゃうので、
あの最後のメリル・ストリープさんのポーズ、あれってあのあれですか、あの有名な絵画の絵ですか、
絵画
違うのかな、なんか
あのあれ、その先導者になる的なこと、
そうですそうですそうです、
じゃなくて自由の女神、
自由の女神か、あ、フランス革命の、
そうそう、なんか一瞬とか、そう最初にその自由の女神かって思ったんですけど、あれでもそっちも取れるのかな、ね、そうと思ったりして、ちょっと皆さんどっちなのかなって聞きたくなって、
まあ、でも誰もついてこないし
そうですね、じゃああれか、自由の女神か、
まあ一応自由の女神
だから皮肉的な意味でもまああると思うんですよね、いろんなパナマとかさ、なんとか諸島のなんとかの島とかさ、いろんなところにね、ペーパーカンパニー作れるね、オフショアカンパニー、
オフショアカンパニー、
なんか言ってましたけどもね、そういうとこあるけど、いやいや大元、あのアメリカの州いろいろあるよっていうね、それは JU みたいな感じなんじゃないですかね、
っていう意味を、示唆する最後だったのかな、
そのメリル・ストリープが戦争を解いて、まずエレンでしたってなって、最後さらにそこからメリル・ストリープですってこうなんか変わっていく感じがすごい面白いなって思いました、メリル・ストリープになったら顔とか喋り方変わりますもんね、
変わった、
さすがなんとかアプローチ、デニーロアプローチ、
もうデニーロアプローチ体型を変える
じゃあメリルアプローチ
それはただつけてくっていう変装ですよ、ただ
そうだ、ね、
ルパン、
それはだから単純に
ルパン
メソッドを解いていってるって感じで、
なるほどね、そういう感じだったんだね、
私はくだらないことですけど、途中でガタイのいい黒人さんの一家 はいはい、出てくるじゃないですか、あそこの、うん、あの一家のお母さんと、うん、そこのお父さんと不倫をした娘のルームメイトとの、うん、電話のシーンが、うん、あの食い違い方が
アンジャッシュのネタみたいな、
そうそうそうめっちゃアンジャッシュ
だ, アンジャッシュだ、
優しいねみたいな、うん、
そこはすごい面白かった、
ね、あなたすごいわねみたいな、
当たり前じゃない、
家族許してくれんのみたいな、
あんた別に悪くないわよみたいな、
いやいやいや
あちゃん
悪いや
これ後でやばいやつじゃん、うん、案の定やばくなってました。
でもそういうなんか大きい修羅場みたいなシーンも根こそぎないですもんね、
うん、
もうプツって切れて、
確かにな
んか話し合いになっちゃったから、うんうんうん、
まあ、お金で解決しました
ね、ね、してましたね
でもあれはお金ではないですからね、
うん、
37ドルの価値でしたからね、
うん、
直前であの決済されてますんで、
ね、それはそう
たまったもんじゃないですか、ひどいな、
やっぱ紙切れじゃなくて金塊とかをもらうべきですね、
そうですね、
物、う
ん、あんなのに価値が、だからそれは最初のねゲイリー・オールドマンとね、そうそうそうそう、アントニオ・バンデラスが言ってたことですよね、あのこれに価値があるってことにあのしましょうっていう、
うん、
あの人間のね、あでもそうそうそう、サピエンス全史とかさ、すごい売れた本あるじゃないですか、
うんうんうんうん、
あれなんか人間には3つ革命が起きていろいろこういう風な生き方になったんですよっていう、1個にはね認知革命っていうのがあるんですけど、認知革命って何かっていうと人間は嘘がつけるようになったから発展したっていう、嘘がつけるっていうことは要は嘘を信じることもできるっていう、だから金とかもね、あのこれに価値があるってことであの取引していきましょうっていうのは他のクロマニオン人とかはできない、クロマニュンちゃん俺らがセアンデルタル人とかはできないらしいんですよね、だから結束するとかもできないですよ、要は噂とか聞いて、
あ
いつやばいらしいよとか、あいつについてた方がいいよとかいうのはできなくて、他のはね、まあ、見たものしか信じられない、だからこれ人間の、まあ、持ってしまった武器でもあり欠陥でもあるっていうところなんですよね、多分ね、もう本質的な部分、
映画の中で出てた言葉と信用って言葉
ですね、そう信用ですね、
信用っていうもので動いていくっていう、
そうですね、だから信用経済になっていくみたいな話もしてる人も中にはいますけどね、
でもそうなるとあの紙切れが、うん、なんだっけ2000万ドルから38ドルだっけ、
うん、
なると、
うん、なっちゃう
なる可能性がめちゃくちゃあると、
そうですね、だから難しいよね、
うん、
そのもらった彼女たちからしたらその父親への信用はねガタ落ちだけど、
うん、
だからって話でもあるわけだよね、うん、向こうからしたら、
うん、
だからねやっぱ世の中は基本的にはね、
うん、
もう持ってるやつがゲームメイクできるようにできてるんでね、
うん、
だそれはやっぱジョーカー応援したくなるよねっていう
なるほど、ね、
なるよね、
そういう意味ではね、
うんうん、そういう意味では、うん、
だからまあ松明持って大暴れするか、うん、今回みたいな映画を見て少しでも知識とかをつけるかっていうのはあります。
だから結局金持ちたちより頭良くなるっていうことぐらいだと思うんですよね、
うん
うんうん、バカだから何も言ってこないんだって舐められてるってことですから、
う
ん、気づかれてないとかね、
うん
うん、どうせ分かんないでしょとか、
うんうん、
そういうので裏でこそこそね秘密をできるわけですよね、
うん、
だからそれに対してはやっぱ対抗していく手段としてはまあ自分で勉強していくのもいいですし、その中の一個に、まあ、映画っていうのはこれ手段としてあるんだなっていう、
そうだね、
うん
この映画もねだから富裕層が作ってるっていう考えるともしかしたらこうもてあそばされてるね、
うん、
可能性もありますが、
まあでもその、
まあ、ゼロよりはいいです
ね。だからソダバーグはでも富裕層だけども、
うん、
ジョン・ドゥだっていうことなのかもしれないし、
かもしれないしね、
うんうんうん、
まああと全然関係ない話で言うとね、
うん、
初めて見たっていうシーン、
うんうん、
人間の角膜を取る、
うん、
あれは目をそらし
てあれいきなり行きましたよね、
あれ
びっくりした、
もろ店
もろね、うん、
すごかった
、俺初めて見たよ
大丈夫でした、
なんかこの映画さあんなもん見れてられると思ってないのにねいきなりね、
いやそういきなりってうわーって思いました、
しかもなんかねやってるところがね、うん、調理場だしねみたいな、
う
ん、
もう
なんだかこう
でもまあね人身売買組織がどうとかもね、うん、いろいろありましたから、
うん、
そういうのには低所得者の方はね魔が差すとね、
まあね
フラット、
うん、
ちょっと臓器売ろうかなとかね、
2つあるやつだったら
みたいな、ね、うん腎臓売っちゃうとか、まあフィクションの中ではよく聞きますけど実際にもあるのかもしれないし、
うん、
そういう立場になったらとかね、
うん、
あるのでね、 これもまた奮起しなきゃいけないところではありますけど、あんな感じの扱われ方するんですよっていうね。
中国は共産圏だから政治のパワーみたいなのも見せつけるシーンがあって怖って思いましたね。習近平だし、
怖いねあれね。あの人かわいそうでしょうね。チャプター4みたいなところの
薬盛られた人ですか。
そうそうそうそう。あのやっぱ脅してるつもりがもう脅されてるっていう。
逆にね。
まあまあ。それはあなた、
マティアス・スーナールツの人だ。
ん？夏さん。
これ言いづらいんだよこの人。マティアス・スーナールツが言ってた、
ね。あ、人名今の。
そうそう、あの役者の名前。
呪文唱えたってことも。
そうそう。意外と
マティアスさん。
そう、あ、最近レッドスパローか。まあまあいいや。とかね、いろいろ出てます、ね。
あのシーンのホテルの壁紙の模様と、うん、そのチャプターに入る前に、うん、多分ゲイリー・オールドマンが着てたシャツの柄が同じでしたね。
へ
ー、なんか世界の通貨が変なシャツ着てんなって思ってちょうど見てたから、その後ホテルの壁紙、お手洗いの壁紙、
全然気づかなかった。
みんなだからもしかしたら同じようなあれが他にもあったかもしれない。私はそれしか
確かにね、これトータルで見たら全部金の話だもんね。
そうだね、あの冒頭、ね、チャプター分けの背景がお金だから、
うんうん、
そ
うですね。あーでしたね、
でも金ダメともなれないしね。
そう
ですね。もう今、物々交換のみとかなっても、うん、とそれはそれで別に救われないと思いますっていうね。
そうね、
うん、
難しいんだよね。物々だから最初それも説明してるけど、うん、物々交換のみだと交換できるものが限定される人が出てくるし、
そうですね、うん、だから格差っていうのはね、やっぱ埋めてバランスよくはしたいんですよ、
うん、
理想としてはね、うん、方法がわからないっていう方がちょっと
まあね、
うん、
正しいのかもしれないですね、
うん、
結局どっか必ず抜け穴ありますしね、
うんうん、なんか抜け穴とあとは人間性っていう感じがしますね。結局平等にやろうってやった国が失敗したじゃないですか。
そうですね、
みんな平等に怠けちゃって、うん、どうにもならなくなるみたいな、
共産権
のところとかはそれプラスだからって資本主義に行けば今度はやっぱり儲けたいとか、お金を保持したいっていう気持ちの方が欲が出るとかってなるとバランスが崩れるし、
結局今の社会の作りはあの企業が強いっていう、
うん、
社会になってますからね、うん、まあ、昔みたいに力が強いとかね、そういうことではないっていう意味では平等に感じますけども、しかし不平等を結局は生んでますのでね、
不平等を作り出すためのシステムを考える人がいちゃうっていう感じが、
そうですね、
結局その資本が根本になることが問題なんではないんだろうけども、そこが根本になるからそこに集中させるために、あの不平等を作った方が儲けれる方が上がるってことだからね、その不平等差があるってこと自体がその差分がこっちに寄ってくるからっていう意味ではあるかな、
ね、
う
ん、だから結局まあ歴史とかを学んでね、
うん、
まあ、なんか何が流星してきて一番権力を持つのかっていうのは、まあ、ぐるぐるしてきたりしてますから、うんうん、どうやってもねみんなが幸せみたいな世界にはなかなかならないんだな、それをずっと目指そうとして混乱がずっと起きてるのが人間の歴史なんだろうなって思っちゃいますよね、
うん、
ちょっとあまりにマクロに見すぎですけど、ね、なんか何かが力持つことはダメなんだもんね、だって
まあね、なんか なんだか今年はなんだかそういう話が多いから、ね、
いやそうだ、時代によってだってずっと変わってきてるのに戦い方がわからないってことなんですよね。選挙というのは結局ね、まあ、多数派が有利になる仕組みですし、多数派じゃなくても今牛耳ってる人たちがあの上手に活かせるね、
うん、
システムですから、
まあ、選挙の場に出てくるためにも、あ、選挙の場で出馬するためにもお金が物を言う感じですか、
う
ん、
そうですね、
うん、
今庶民の味方みたいな人も結局まず金の壁にまず阻まれてね、
うん、
めんどくせ殺害しかやっぱない
そういやいやいや
殺害とかそうなるとジョーカーがってなる、
う
ん、
そうなるね、
そうなるとやっぱみんなで松明持っていこうみたいになっちゃうんですよ ね、
そういう意味ではジョーカーは応援したいなとは思いますけどね、だジョーカーが出てきたら応援しちゃうよね、さすがにね、
いやなりやすいのかなとは思う
し、
そういうのはもう、
う
ん、今の日本がそういう感じが出てる
ですね、だんだんやっぱ本当にここ10年ぐらいの加速してるな感はね、うん、すごく感じるんで、
う
ん
う
ん、
そうね、
でも、うん、ジョーカーの後に望んでる未来が来るのかっていうのも
それは分からないですよ、ね、
結局その、うん、今を変えるってことだけしか見えてこない。
そうそうそう、革命とか毎回そうですから ね、 うね、うん、勝った側が今度は権力者になって、うん、新しいね今度はじゃあ宗教の力だとかさ、なんか結局繰り返してるんですもんその歴史的にはだからいろいろ間違ってきたことって過去にいろいろあんのに、なんかね正しい未来が見えてこないです。皆さんどうしたらいいですか、チャムレさん。
おっと
答えは出ません。
答え出ません、
出ません、うん、
結局考えるとかね、知識をつける、うんうん、行動するはまあもちろん大事なんですけどね、うん、そういうきっかけを増やすってことが大事かもね、
まあ、まあ そうだろうね、まあ、そういうことのためにこういうものを取ろうとかはあるのかもしれないし、
う
ん、
そうですね、
そういうことかもな。だから これで何か変えれないけど、そういう革命とかに対する目は入れていくっていう人なのかな、うん、だからチェ・ゲブラやってるのかもね、とかもね、
そうね、
わざわざになんか、ね、日本としてとかね、
ね、革命を起こすと視野に入れ
おっと大丈夫か、おっと大丈夫なのか。
いやでもね、結局デモとかって意味ねえんだよね、まあ、昔の学生でもあんま知らないけど、まあ、まあなんていうか、その、俺が当時参加
したんだよね、どういうものに対してってところに対して、うん、小田さんが見たいところに対しては意味がないなっていうことではあるってこと
ですね、あんまり効果的じゃないのかなって、うんうんうん、誰かが出馬してまだ中から変えていこうとする方がまだね近道だったりもするし、うんうん、そのルールにのっとるってことがそもそも不利っていうこともありますからね、うんうんうん、明るい気持ちにはなりませんよ。でもまあ見た方がいいでしょ
う、うん、
そうね、
うん、そうですね、
そうね、
うん、本当にきっかけはいっぱい増やしてった方がいいと思います。あとたとえ自分が攻撃する立場にね立たされたとしても、
うん、まあそう難しいね、
まあ、でも このソダーバーグがやってることって割とそうなので、自分が責められてもしょうがない立場の人が開示してるわけですから、そういう、
ね、ペーパーカンパニー5つ持ってる人ですからね、
うん、バットマンみたいな精神というか、まあ、どっちかというとね、要は持ってる側の人間は、うん、持ってない側に還元すべきだっていう考え方ってもう今古臭いみたいになっちゃってますけど、うん、まあ、それってやっぱり大事なんじゃないのって、やっぱ才能とか全員が持ってるわけでもないし、
そうね、だから低所得だったり何もできない人はそういう余裕がないから、
うん、 そうです
ね、そこに対する考えも及ばなかったりしたりとかするし、
う
ん、行動も起こす
元
がないから、そうだとしたらそういうのを拾っていける、うん、持ってる人がっていうのはあるのかなとは。
本来的には税金ってそのためにあるはずなんですけどね、
うんうん
うん、金持ち、
う
ん
う
ん、
そうね、
だったらが自分で払って自分で帰ってくるみたいだったら、うん、別に最初から税金取らないで、うん、ない、あの自分でやりくりしてもらえればいい話なので、うん、それは誰かに使ってもらわなきゃいけないんですよね。
基本的にはね、うん、まあまあ、それぞれ国になるけど、単位は国になるけど、はい、それぞれの国の社会のために使うものが、
そうそうそうそう、
だからね、
なのでまあ分かりますが、節税というのは結局しわ寄せはそこに行くんでっていうことは、ぜひとも上の方々も理解してもらうっていうのは大事だと思いますね。自分 の、 あの懐が痛まないっていうのはね、それはまあもちろんわかりますけども、そのレベルじゃない比率のしわ寄せが結局下に来るので、あのそれやりすぎるとジョーカー生まれますよっていう、それは分かってほしいですね、
うん、
で下のものはなるべくはジョーカーにはならないようには勉強しようってことですね
まあしていこうと、
すんごい頑張って真面目なことを言おうとしてる、ね、今日はドリラジなんですけどねあ、上とか下とかではない、
なるほど、
確かにそう言ってます、
うんうん、
まあ、格差の上にいるか下にいるかとかですね、うんうん、はい、ということで皆様ぜひザ・ランドロマットパナマ文書流出、ね、見てください。それでは次のね暗い映画をね、
はい、
次回はやるので、そちらのメールいただいてます、メールありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネームサハルさんからいただきました。次回の候補映画として愛と誠かっこ2012年ねを推薦させてください。確かに変な映画ですよ。それに微妙に上映時間が長いからだれます。しかしながら後半にかけては力技でねじ伏せられた気持ちになりました。新作が来年公開される三池崇史監督ですが、個人的にはこの愛と誠が同監督の最高傑作だと思ってますということで、これ実は見てませんでしたということで、次回愛と誠を皆さんで見ていきましょう。それではエンディングいきましょう。
そろそろ別れの時間となりました。告知お願いします。
私がスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。11月23日土曜日お昼から夕方にかけて渋谷のユーロスペースの下にあるロフトナインさんで開催します。もしかしたらもう満席になっちゃってるかもしれないんですが、ぜひ検索してみてください。また12月にはいつもより大きな会場で昼夜2部制で開催しますので、ぜひ来てください。12月21日土曜日です。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマはタイムトラベル映画。新作映画を語り合う急げ映画館ではターミネーターニューフェイトを扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛ではみんなで愛と誠を鑑賞していきます。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名はアットマーク映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひがなにつべていきますと感想を拾えますので、ぜひご利用ください。皆さんの感想によってね、聞いてくれる人もしかしたら増えるかもしれませんので、よろしくお願いします。さあ、そしてですね、次週の予告はですね、まあ僕らがちょっと取りだめていたですね、本編に載せられなかったお話などをね、ギュッとまとめてね配信させていただきますので、ぜひお聞きください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと
おまけと
あったとチャムレイと
タンタンでした。
またねー。ガンダム